寺子屋たっちゃん。オ
ッケーおい。
さあ、今週も予告が出ていました。うん、汚れをテーマに。死と汚れっていうね、朝からちょっと重いですけど、うん、
でもまあ、 あの話が軽いから言う人はおはようございます。
おはようございます。
ありがとうございます。最近やっぱり自分の身の回りで亡くなる方が結構ちょこちょこちょこちょこ出てきてね、で死ってなんだろうとかね、その日本における死とか死はどんな風に扱われるのかななんていう時々考えたりさ、いろんな本読んだりして、でたまたま3月末だな、3月末にね、静岡県の神社の総代さん、神社を守るね、氏子さんの総代さん、その静岡県のその総代さんの会っていうのがあってね、いや全部集まってきて、でそこでちょっと先生話してって言われるもんだから、ちょこっと話させてもらって、そこで本来その氏子さんの総代さんに、ど素人の俺が神ってなんだとかそんなこと言う筋合いのもんじゃないと思ったんだけど、まあ少し学問的な話も入れれやと思ってやって、結構まあ皆さんよく聞いてくれて質問がいっぱい出たりして面白かった。でその時にね、ふと汚れっていう言葉使うなって、俺神道だなって、仏教で汚れっていうのはないかなっていうのは思いがあって、ちょこっと調べてみたのね、まあ勉強してみた。そしたらまあ神道人における死っていうのは何を意味するかっていうと、死というそのものよりも汚れ、気が枯れると書いて汚れなんだよね。気が枯れる。で、汚れが重要視されて、それが乃木編の、祭歌で、汚れという字になってね。で、その汚れを清めるっていうのが、みそぎという言葉であったり、払いという言葉であったり。示す辺に、示す辺っていうのは昔の本来の示す辺に、ケツでみそぎ、罰で払い。で、汚れをそれで収めたんだけど、これもね、気を良くする、気を読めるという、気を良くする、気を読めるという言葉が、清めるに変わってきたわけね。だから、清めるっていうやつは気を良くする。要は気が汚れたから、気が枯れるから、その枯れるのを元へ戻しておこうっていうのが、みそぎだ、払いだってわけでね。で、その、今、汚れっていう言葉にね、対応するって言うとおかしいけど、罪っていう言葉があるんだよね。罪。で、罪っていうのは、もともとは、つつしみなんだよ。つつがみっていうんだよね。で、つつがみから来たもので、精神的な傷ついた、あるいは、憂い、そういうものを、まあ、罪とこういうふうに、本来は定義したんだよね。で、それは今言う神道における汚れっていうやつで、その死ぬということは気が枯れるということでね、だからその汚れたから、気が枯れたったから、それに移るっていうふうに考えて清めの塩ってやつが出たわけだよ。あれ仏教じゃないんだよね、本当は清めの塩っていうのは。で、清めの、今時清めの塩なんか仏教やんなくて、お葬式でさ、行くと、お塩がついてるおこで返しとかって、お塩がついてないとかってあるじゃんね。で、最近はその本来、死とは汚れのものではないと。それだからね、私どもの宗派では、お塩は出しませんなんて、注意書きがあったりなんかするんだけどね。まあ本来ね、死ぬということは当たり前のことだよってね。汚れるもんじゃないんだよね。だから仏教における死っていうのは、死そのものを汚れとは見なさないんだよね。だから要は清めの塩は神道だから、要は仏教では本来塩はいらない。で、つながってくるとね、気中と喪中っていうじゃんね。気中と喪中の違いって知った？気中っていうのは、死がもたらす汚れっていうやつは、この体につくとその個人のみならず、その共同体を汚れちゃうって、そういうふうに、まあ要は習俗で考えたんだよね。神道だよ、神道だもんだから、その気中慎むとして、その謹慎させたわけだよ。何日まで謹慎しなさい、出るなってやったけど、昔はだから人が死ぬとその家はしばらく気中につきっていうじゃんね。だけど喪中っ ていうのはそうじゃなくて、本来自分が気持ちの中で自分の愛する人が亡くなったから喪に服すっつって、自分の気持ちはその死んだ人に一生懸命、合わせようって言うんだよね。だから喪中につき、喪中につき新年のご挨拶はご遠慮させていただきますが、本来間違いじゃんね。自分なんだから、自分がそう思うんだから、本来期中につきならいいんだよ。ところが期中ってのは期間決まってるよ。大体そんな長い間期中って、33年間も期中じゃ大変だよね。だまあ大体七十九日は期中としたんだろうけど、あれものの初なのか蓋なのか身なのかで七七期まで行くでしょ、四十九日まで。あとそれは本来その仏教の中へ取り入れて神仏集合っていう、その俺たちの習俗になってるから面白いなと思うんだよね、そういうやつ。あとなんで神仏が分かれ始めたかっていうと、もともとの日本人っていうのは神様元に生きてきたっていうのは神道がも根っこにあるじゃんね。でその神道っていうやつも本来はどうやって教えたかっていうと、あの神話っていうやつで教えたでしょ。でところがその神話嘘だからっつうんで相手にしないけど、あれ神話ね、俺学校教育のもね、神話っていうのを やるべきだと思うんで、なんでやるべきかっていうと、その神話というものを通じて人としてはこんなことしちゃいけませんよ、こんなことしなさいよっていうことを教えてるわけじゃねえ。だからそれはとっても大切なことなんだよね。だからその神話っていうやつで教わることが非常に多い中で、今の毛が荒れ、気の枯れる、これもね、その心ってやつを平静に保ってなくなるんだ、気が荒れだから。あ、気が荒れはね、心のその平静さを保てなくなる。だからそのそういう状態では神の神域に入ることが禁じられて、要は忌中ということは生まれてきたわけだよね、戒める中でね。でちょっと話がさ、これはちょっとあのなんだ、文句にしたら言うかもしれんけど、エタとかエッタっていう言葉あるでしょ。であのエタっていうのは今の汚れが多いと書いてエタなんだよ。だからそれはなんでそんなことさせちゃったのかって、結局身分階級でしょ。日本では首脳交渉の下にあった否認ってやつでしょ。でそれをなんでそんなものにしたのかね、俺それが分かんないんだよな。なんでそんな階級を作ったのかね、そこは分かんないんだよね。要はその毛皮を剥ぐだとか血が出る、あれ結局ね、血が身につくと汚れっていう言葉が、要はだから女性なんかも汚れの時期があって、月に一遍汚れの時期があるから、それ昔はその時期になると隔離されちゃったでね、1週間とか10日とかっていうのね。だからそういうその習俗って、それからそのエタとかなんとかっていうヌヒだな、元々のヌヒだから、そういうやつ血の汚れって言うんだけど、おそれはよく分かんねえで、なんでそんなことをやったのかなって。だって今は皆さん肉食うじゃんね。だから肉屋さんいなきゃ肉食えねえやな。革靴屋さんだって革を扱う人ができなきゃ革靴なんかできねえじゃんな。なんだかよく分かんねえなって。あの静岡でもなんかそういうことを言う地区があるらしくてね、それはあのぜひ教育でね、そういうことをしないようにっていう、そういう方々のね、あの会の方がお見えになるんだけどさ、当たり前だよね、そんなことしちゃいけないよね。だよな、でな、ちょっとよくわかんねえな。
汚れっていうのは逆にその気が弱くなっている、気がすごく脆弱な時だから、うん、あのいろんなもの魔がつきやすいので、うん、隔離をして守るんだっていう考え方ですよね。
そうそう、そうなんだよね。晴れと毛っていうやつもそうだよな。晴れと毛っていうこともあってさ、晴れってのは折り目節目を表して晴れの舞台だから晴れで、毛っていうのは日常的なもので普段着だとか、その晴れと毛っていう毛から汚れが起きるっていうこと言ったのさ。晴れっていう言葉と毛だから、毛っていうのは着って書くんだけどね、普通の着物で毛着って、だから普段着のことを毛着って言うんだけどね。そう、まあ、なんかちょっと深刻な話になっちゃったの。